お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからアモス書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はアモス書2章9節から16節と3章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書アモス書2章の学びをしていますが、2章の9節。エモリ人を彼らの前から滅ぼしたのはこの私だ。彼らの背丈は杉の木のように高く、カシの木のように強かった。しかし私はその上の実と下の根とを滅ぼした。神様はエモリ人を裁かれ根絶やしにされました。しかし神様は彼らに直接裁きを下すずっと昔にアブラハムに次のように言われていました。私は今あなたをあの地に入れることはできない。なぜならエモリ人があの地におり、彼らの咎がまだ満ちていないからだ。私は彼らに彼らが犯しているあのひどい罪から私に立ち返る機会を与えようとしているのだ。もしかしたらあなたは、異教徒の国々は、モーセの律法を持っていなかったのではないですか。彼らは何も知らなかったんですよと言われるかもしれません。しかしパウロは、ローマ人への手紙の中で、とても興味深いことを言っています。ローマ人への手紙2章の12節から14節。律法なしに罪を犯した者はすべて、律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて、律法によって裁かれます。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。律法を持たない異邦人が、生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても、自分自身が自分に対する律法なのです。モーセの律法を持っていないのに、どうして異邦人たちは人殺しを控えるのでしょうか。なぜ彼らは嘘をつくことを慎むのでしょうか。なぜ彼らは盗みをすることを控えるのでしょうか。パウロは続けています。ローマ人への手紙2章の15節。彼らはこのようにして、律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。私たち人間には両親というものがあります。そして私たちがたとえ10回のことを聞いたことがなかったとしても、私たちの両親が私たちを責めたり、弁明したりするのです。ですから人間には、たとえモーセの律法が与えられていなくても、何が正しくて何が間違っているか、という善悪の道徳心が与えられているのです。神様がエモリ人を裁かれた拠り所はそこにありました。エモリ人は律法なしに罪を犯し続けたのです。神様はアブラハムに言われました。エモリ人の咎が満ちるまで、私はあなたの子孫を420年間エジプトに置く。最も熱狂的なリベラル主義者でさえも、悔い改めるための機会を420年以上エモリ人に与えるようにと 神様に求めることはないだろうと思います。何をすべきかを決めるために、一つの国に420年の猶予を与えれば、それで十分というものです。しかし事実上、エムリ人は420年経っても神様に立ち返りませんでした。ヨシュアがヨルダン川を渡った時、彼はエモリ人の地にやってきました。あのエリコの町はエモリ人の町であり、遊女ラハブはエモリ人でした。彼女と彼女の家族だけがエモリ人の中で滅ぼされませんでした。このようにしてモアブ人はこの地上から消え去りましたが、モアブ人の女性であるルツはイエス・キリストの系図の中に入っています。そしてまた、遊女ラハブもまた、メシアにつながる系図の中に入っているのです。神様はイスラエルに、私はエモリ人たちをあなた方が今犯している同じ罪のゆえに裁いた。あなた方には私の定めを与えた。それなのにあなた方はその定めを破ったのだと言っておられます。アモス書2章の10節から11節。あなた方をエジプトの地から連れ上り、荒野の中で40年間あなた方を導き、エモリ人の地を所有させたのはこの私だ。私はあなた方の子たちから預言者を起こし、あなた方の若者からナジル人を起こした。イスラエルの子らよ、そうではなかったのか。主の見つけ。実際には神様は、私はあなた方にこの地で私に仕えて欲しかった。私はあなた方に私に仕える若者、預言者となり、ナジル人となる若者を育てて欲しかったのだ、と言っておられるのです。ところが、一体彼らに何が起こったのでしょうか。アモス書2章の12節。それなのに、あなた方はナジル人に酒を飲ませ、預言者には命じて、預言するなと言った。ナジル人とは、神様に自分自身を捧げるという誓いを自発的に立てたイスラエル人のことでした。ナジル人がすることのない三つのことがありました。まず彼は髪の毛を切りませんでした。なぜなら男性が長い髪をしているのは恥ずかしいことであるからとパウロは言います。第一コリント人への手紙11章の14節でパウロはこのように述べています。自然自体があなた方にこう教えていないでしょうか。男が長い髪をしていたら、それは男として恥ずかしいことであり。ナジル人は髪の毛を長く伸ばしていました。それは進んで恥を負うためでした。第二にナジル人はワインを飲んだり、ブドウの実を触ることすらも禁じられていました。彼らはブドウや干しブドウさえも食べてはいけませんでした。ところがナジル人にブドウ酒を与えたとき、イスラエル人たちは彼らに自分の誓いを破らせたのです。第三にナジル人は死体に触ったり、死体の近くに行くべきではありませんでした。たとえ家族が亡くなったときでさえも、ナジル人は葬式にさえも出席しませんでした。彼が自分の生活の中で、神様を第一にしているという事実の証拠としてそのようにしたのです。またここには、預言者には命じて預言するなと言ったと書かれています。人々は預言者たちに次のように言っていました。お前の言うことは聞きたくない。お前からは全く何のメッセージも欲しくないのだ。そのようにして彼らは神様から使わされた預言者たちに耳を傾けることを拒否しました。マギー博士はアメリカの大敗について次のように述べています。今日の私たちの国は あのローマ帝国が滅びた時にたどったのと同じパターンに従っているのではないでしょうか。ローマは決して外敵によって滅ぼされたのではありませんでした。無敵を誇ったローマ帝国は、その内側の道徳的な腐敗と堕落によって滅んだのです。私たちはおそらく、歴史上の他のどの国とも同じように、速いスピードで落ちていっているのです。以前ある主導的な政治家が次のように言いました。この国は過去10年の間に、建国以来の歴史全体で落ちてきたよりも速いスピードで落ちていっている。マギー博士が亡くなってから25年が過ぎていますけれども、現時点でアメリカでは13州の州が同性愛の結婚を合法化しています。マギー博士はさらに続けます。私たちの国を滅ぼしつつあることが2つあります。一つは酔っ払うことです。私たちの国にはびっくりするような数のアルコール中毒患者がいます。幹線道路で起こる死亡事故の大部分は酒に酔った運転手が絡んでいます。それなのにこのことを発言しますと私たちは批判されるのです。また私たちは薬物の乱用に関する法律を作ります。でもアルコール飲料についてはどうでしょうか。アルコール飲料は私たちを国として滅ぼしつつあるものの一つです。今日私たちの国を滅ぼしつつあるもう一つのことは、私たちが神様の御言葉を聞いていないということです。リベラル主義の説教者は人気があります。テレビで牧師の意見を聞くとなれば、そこに出てくるのはいつでも、リベラル主義の牧師です。先日テレビで妊娠中絶に関するパネルディスカッションをやっていました。牧師が一人パネルに含まれていました。お察しの通り彼はリベラルでした。最近私は女性の権利についてのディスカッションを見ました。ここでも話をした牧師はリベラルでした。テレビ局の人々は神様がその主題について何と言っておられるかを語るために聖書をまっすぐに教えている説教者に出演を依頼するようなことはしません。それでいて私たちは宗教の自由について語るのです。神様の御言葉を宣言しようと努めている私たち少数派の弱い者たちを除いては神様の御声はこの地では聞かれてはいません。まさしくイスラエルでも同じことが起こっていました。アモスは言います。あなた方はナジル人に酒を飲ませ、彼の誓いを破らせて、神様に背かせた。預言者には命じて、預言するなと言った。アメリカでも人々は、私のように神様の御言葉をまっすぐ語ろうとしている者に次のように言うのです。そんな言い方をしてはいけないよ。私たちはおべっかを使う人から私たちをいい気持ちにしてくれることを聞きたいのだ。アモス書2章の13節。見よ、束を満載した車が押さえつけるように、私はあなた方を押さえつける。この説の英語訳は次のように訳されています。見よ、束を満載した車が押さえつけるように、私はあなた方に押さえつけられている。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。この箇所について一部の人たちは、神様が車のように押さえつけられているというのは、神様を格下げすることだと言います。しかし私はそのようには感じません。神様はここで、あなた方は私を難しい状況に置いた。あなた方は私の民である。私はあなた方をその地に入らせ、エモリ人たちを追い出した。それなのに今、 あなた方は彼らが犯したのと同じ罪を犯しているのだ。あなた方が私の民であるからというので、私が目をつぶる。また、私は束を満載した車が押さえつけるように押さえつけられているとでも思っているのか、と言っておられるのです。アモス書2章の14節から16節。足の速い者も逃げ場を失い、強い者も力を振るうことができず、勇士も命を救うことができない。弓を取る者も立っていることができず、足の速い者も逃れることができず、馬に乗る者も命を救うことができない。勇士の中の強い者も、その日には裸で逃げる。主の御告げ。これはアモスの予言の最初の節に言及されている地震のことを指していると信じている一部の解釈者たちがいます。しかしここには全く地震のことを指すものは何もないと思います。ポイントは次の通りだと思います。イスラエルは強い国でした。神様は敵が入らないようにされ、それまで誰一人彼らの地に進撃してくる国はありませんでした。でも今、町の城壁も含めて、すべてのものは崩れ落ちつつあります。敵が入ってきて、勇士はもはや強くはなくなってしまいました。神様はイスラエルに言われました。あなた方は弱くなってきている。そして私がすでにあなた方への裁きを始めたことに気づいてはいないようだ。これがアモスのメッセージでした。人々が彼を町から追い出したかったのも不思議ではありません。また彼らがアモスのメッセージを聞きたくなかったのも不思議ではないのです。そしてアモスにはまだ言うことがあるのです。アモス書三章の一節。イスラエルの子らよ、主があなた方、すなわち私がエジプトの地から連れ上ったすべての氏族について言ったこの言葉を聞け。さて、神様はこの国が分裂していることを無視しておられます。神様はご自分がエジプトから連れ出したイスラエルの家族全体に語っておられるのだと言われます。神様の目には二つの国ではなく一つの国があるだけです。神様の御前に十二部族は一つの家族なのです。アモス書三章の二節。私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。それゆえ、私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。ここからアモスがどのような預言者であるかがわかります。彼は遠回しに語ったり、言葉を控えめに言うようなこともしませんでした。彼はやってきて、神様は、背きの罪のためにイスラエルを罰せられると言います。政治家や祭司たちが彼に耳を傾けようとしなかったのは残念なことです。もし彼らが耳を傾けたなら、イスラエルの歴史は変わっていたかもしれません。私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出したと書かれています。洪水の災害の後、人間はまだひどい罪の中にいて、バベルの塔ですべての人類が神様から離れました。それは人類の完全な廃墟でした。その後神様はカルデアのウルに手を伸ばされ、一人の人を召されました。そして彼に偶像礼拝の自分の家を出て、ご自分が彼に示される場所に行くようにと命じられたのです。神様はこの一人の人、アブラハムから国を作られ、土地をお与えになると言われました。 世界中にメッセージを述べ伝えるためには、神様はこのような方法を用いられなければなりませんでした。バベルの塔では、人間はまた洪水が起きた時のために避難所を建てていたのではありません。彼らにはそんな意図は決してありませんでした。その時建てられていたのは明らかに太陽に対する祭壇だったのです。それは太陽を礼拝する場所でした。洪水の後、人々は暗闇の神と嵐の神が洪水をもたらしたという誤った考え方を持ちました。そこで今彼らは太陽を礼拝しようというわけです。チグリス・ユーフラテスの谷で流行したのが太陽礼拝で、まさに今日までそれが続いています。そこのゾロアスター教には光に対する礼拝があり、今日も続いているのです。神様は国々の中からアブラハムを選ばれました。そしてアブラハムから神様がご自分の御言葉をお与えになったイスラエルの国を生み出されました。この国がご自分の御言葉を偶像礼拝をしている異教の世界に述べ伝えるというのが神様の目的でした。そしてこれが私たちのための目的でもあるのです。このような理由で聖書の66巻の神様の御言葉全体の学びがこのようにあなたに伝えられているのですとマギー博士は述べています。またここには、それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いると書かれています。神様は、私はあなた方を裁こうとしていると言っておられるのです。イスラエルの国は神様との関係でユニークな位置を占めています。神様は彼らにご自分の戒めをお与えになりました。そして神様がイスラエルをとても厳しく裁かれる理由は、彼らが神様の戒めをあまりにもたくさん破ったからです。お分かりのように、光は責任を作り出します。啓蒙された国は、暗闇の中にいる国よりも、より重い責任を問われるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルに対する裁きその2というテーマで、アモス書2章9節から16節と3章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。